What's up everyone? It's Saki here. Thank you for tuning in 宇野視点。私、宇野ことサキエは、クリエイティブでアクティブ。家の中で本を読むよりも、外で友達と話していたいソーシャルタイプ。そんな私がインプットした情報を、宇野視点というフィルターを通してアウトプットするコーナーです。皆さん、こんにちは。本日は久々に宇野視点ということで、本を紹介したいんですけれども、その前に、以前エピソードで話した30歳の私のバースデーエピソードについて、あの後にかなりたくさんの方からおめでとうございますやメッセージをいただきました。本当にありがとうございます。まあ、あのエピソードの中でも話したんですけれども、自分のために、自分が幸せになるためにやったフォトシューティングなんですけれども、あのフォトシューティングを見て、すごいエンパワーメントされたとか、私も30歳になったらフォトシューティングしてみたいと思いますって、本当にいろんな方からメッセージをいただいたので、やってよかったなって、本当に自分のためだけじゃなくって、こうやって周りの人にも影響というか、かなりポジティブに捉えてエンパワーメントって言っていただいたのは、自分でもすごい嬉しく思ったので、この場を借りて皆さんありがとうございました。そして30歳でもなくても自分の記念に自分が幸せになると思った直感を信じて何か記念に残すことだったり、やってみたかったことを素直にやるっていうことがすごい大切だっていうことをこの場を通してお伝えしたいですし、私もずっとそういう人でありたいなと思いました。まだ聞いてない人はぜひ聞いてみてください。はい、本題に移りたいんですけれども、本日は宇野視点ということで、先日読んだ本についてお話ししたいと思います。その名もメンタリスト DAIGO さんのコミュ障でも5分で増やせる超人脈術です。これを読もうと思ったきっかけは、よくいろんな人に、サキエさんってすごいいろんな人とつながってますよねとか、どうやってネットワークを広げたんですかっていうことをよく聞かれるので、私もなんかこれっていう答えがなかったんですよ。なので、なんかなんで私こんなにこういろんな業界とか友達がいるんだろうっていうことを考えてたんですが、まあ、そんな中私は Amazon Japan の Kindle Unlimited をサブスクライブしてるんですが、その中でメンタリスト DAIGO さんの超人脈術というかなり大きなタイトルがあって、これだったら何か説明できるヒントがないかなと思って読み始めました。そしたら本当に直感通りに、あ、これだっていうものがあったので、本日はそこで学んだことについてお話をしたいと思います。はい、メンタリスト DAIGO さんは有名だっていうのをずっと知っていましたが、実はあんまり YouTube っていうのを見たことがなくって、以前カジサックさんとのコラボを見たんですけれども、ちょっとその時のコラボレーションは結構話のテンポが遅かったというか、なんかまあ私はね、もうかなりポイントをついてるような YouTube とかじゃないと見れないので、最後まで見れずに終わりました。なので、実はメンタリスト DAIGO さんについてはよく知らないんですが、この本によると、彼自身は人付き合いが苦手で、コミュ障気味の性格ということを書いてあって、それを克服したということを書いてあったので、その彼がどう人脈を広げたかについて書いてある本です。率直な感想で言うと、私がスーパーコネクターであるということが判明しました。その本の中で自分自身がたくさんの人とコネクションを持つ必要がないと。スーパーコネクターの人を見つけて、その人と仲良くというか、その人とこの関係性を良くしようみたいなことが書いてあって、そのスーパーコネクターっていうのは何かっていうと、いろんなネットワークがある人ということでした。まあもちろん私もいきなりいろんな人とのね、ネットワークが広まったとかそういうわけではなくって、もちろんここに至るまでの過程っていうのはいろいろあったわけですが、その中でもなんでこの私がスーパーコネクターなのかなってちょっと思ったポイントについて話したいと思います。まず一つは、遠慮せずに久々の友達にも私は連絡するタイプです。っていうのも、本当にカジュアルに SNS の投稿を見て何か共感することがあったらコメントを残したり、ストーリーも普通に、あ、わかるわかるみたいな感じで、別にこの何々さん久しぶりですみたいな感じで言ってるわけじゃなくって、気軽にコメントとかも残すタイプだし、LINE とかでも本当に友達ですごいカメラマンとか写真をやってる子がいて、この子が好きそうなフォトグラファーとか見つけたら、もうなんか、あ、この人どうってすごい好きそうだと思うんだけどみたいな感じで気軽にそうやってシェアとかするタイプで、なんか結構ね、そういうことをするとそこから繋がったりとか、向こうも同じような理由でこっちにアプローチというかしてくれることもあったりするので、はい、私は本当に躊躇せずに久々の友達にも連絡をするタイプです。この本の中ではスーパーコネクターの人に定期的に連絡を取りましょうということを言ってたので、まあ、私は無意識にしてるタイプかなというように思ったのでここで言いました。はい、で次は、趣味のコミュニティにも 躊躇せずにすぐに入るタイプだなと思ったのも、私がスーパーコネクターかなと思ったうちの一つで、はい、私はご存知かもしれませんが、かなりたくさんの趣味があります。ランニングもそうですし、ワークアウトもそうだし、趣味というか興味がある内容だと本当にキャリアディベロップメントだったり、本当にいろんなことに興味があるタイプで、同じ趣味の友達っていうのを作りたいタイプなので、これ面白そうと思ったら、どんなコミュニティでも躊躇せずに入るタイプです。なので、この本の中では、コミュニティにも入りましょうみたいなことを書いてあったんですが、私は躊躇せずにしていますよっていうことでした。もう一つの最後のところは、自分のハピネスを妨げる人とか、付き合ってるだけでストレスになる人は付き合うなということです。コネクトしておかなくてもいいっていうようなカテゴリーの説明をしてあったんですけれども、この本の中では付き合っていなくてもいいというような人のカテゴリーが書いてあったんですけれども、まあ、結構私は、もちろんね、うまく立ち回って話せたりはするんですけれども、この自分のハピネスを妨げる人とか、本当に一緒に話しててもいいことないなって思ったりするようなタイプの人は、もうすでに断捨離済みだと思ってます。はい。なので、まあちょっと冷たい言い方かもしれませんが、まあ、多分向こうもね、私と話してたらストレスになってるのかもしれないし、私自身、こういろいろすごいやってる方だと思うし、これを応援とか、サポートしてくれるんじゃなくて、こうネガティブに捉えてしまう人って、まあいると思うんですけど、まあそういう人は私の周りには置かないようにして、常にポジティブなエネルギー、私と似たようなタイプの人だったり、まあ似てなくても、この応援してくれる人と付き合うようにしています。メンタリスト DAIGO さんもスーパーコネクターではないので、そういうスーパーコネクターの人とか、まあ自分なりのネットワーキングの広げ方ということを書いてあったんですが、ちょっとね、あんまりこの私的には、アグリーできないようなセクションもあったので、そちらも紹介したいと思います。はい、彼の本の最後の方にネットワークマップというビジュアルに書き出すという作業も説明していました。で、なんかちょっとここまで来ると私的に腹黒い気がしてしまって、まあね、さっきも言ったように私はかなり躊躇とかせずに直感で動いてるタイプだけど、ありがたいことにネットワークが広まったのですが、まあ彼のこのネットワークマップというビジュアルに書き出すのは、本当にこの紙の上で、この人がスーパーコネクターだなっていう人とか、こう自分が何かアチーブしたい時に、何がブロッカーとなっているのかとか、そういうのを書き出すことがあるんですけれども、結構なんか、ここまで来ると腹黒いかなとか思ってしまって、まあ、人間関係を紙に書き出す必要はあるのかっていうのはちょっと思ってしまったんですが、まあ、本当に自分のネットワークを広げたいっていう人は、やってみたらいいかもしれません。まあ、私自身はね、本当に純粋な気持ちで、この人面白いと思った人と興味本位でお話ししたいなと思ってアプローチしている場合が多くって、で、私自身はね、コロナ禍でもかなりいろんな人と話す機会、出会う機会があって、ネットワーキングが広がったって確実に言い切れます。で、どうやってネットワークを広げたかというと、本当に日本人、外国人関係なく、この人本当に面白い、何してるんだろうとか、どんなこと考えてるんだろうとか、何を目標に、この次は何を目指してるんだろうっていうのをやっぱ知りたいんですよ。なので、私はそういう人にもう本当に純粋に、あなたの取り組みがすごい面白いので、ぜひお話をさせてくださいと。で、今度30分でもいいので、バーチャルコーヒーをしませんかって言って、そこからもう話す機会をいただいて、本当に30分間だけ質問事項をまとめる場合もありますし、ただ単にカジュアルにチャッティングしようっていう時もあるし、そうやって私はネットワークを広げています。で、これってね、私的には結構当たり前かと思ってやってたんですが、やっぱり、このね、誰かに声をかけるとか、その最初の初めの一歩を踏み出せない人がかなりいるというのを感じました。なので、本当に声を大にして本日は言いたいんですけれども、面白いと、興味があると思った人にはアプローチをすることが大切だし、やっぱり声に出さないと何を考えているかお互いわからないので、本当にこのご時世、インパーソンでなかなか新しい出会いがない時なので、うまく SNS とかネットを使って、新しい人と出会うことが大切だと思います。私たちのメンターシップとか、宇野と佐野のコミュニティ、宇野佐野ラボというのでも、グローバルで活躍している人とつながりたいから入りましたっていう方がかなり多いんですけれども、 やっぱね、こう入ったところでそこでアクションを起こさないと結局何も変わらないっていうのを、ぜひ本日は伝えたくって、まあ、これはね、コミュニティに入るとか入らないとか、それ以外でも、例えば留学に来て自分を変えたいって言っても、結局日本で暮らしてるようなシャイな、あまり自分の殻から出ないタイプの人たくさんいるんですけれども、結局どこのどの環境に身を置いても自分が変わらなければ何も変わらないっていうのも、ぜひお伝えしたいです。なので、メンターシップのプログラムの中では、繰り返し本当に気になる人がいたらアプローチをしてくださいって言ってるし、今いる環境をうまく練習だと思って使ってほしいし、今はちょっと嫌だなとか、緊張するなって思ってても、これを繰り返してると、まあ、それがどうでも、緊張もしなくなってくる時が来るので、そこに達するまでは修行だとか、今いる自分のコミュニティの中からネットワークを広げるのも、自分の中で人脈を増やす一つの大きな手段だと思います。本日はメンタリスト DAIGO さんのコミュ障でも5分で増やせる超人間術という本をもとに、私自身のネットワークの広め方について話しましたが、いかがでしたか？本当にネットワークの広げ方って人それぞれですし、ある程度自分のコンフォートゾーンから抜け出してイベントに参加したりはするべきだと思いますが、あんまりストレスなやり方をしてると長期的に見てサステナブルじゃないので、自分に合ったやり方でネットワークを広げることが大切ですし、私みたいなスーパーコネクターの人とやっぱつながることって大切で、私自身もスーパーコネクターの友達がたくさんいて、そういう友達に今こういうことに興味があるんだけど、こういうことをやってる知り合いいないとかっていう話を聞いて、そこからつながることもあるので、そういったスーパーコネクターの友人にもサポートをお願いするっていうのも人脈を広げる第一歩だと思いますので、皆さんもぜひ試してみてください。今後、右脳視点として取り扱ってほしいトピックがありましたら、私たちのメールアドレス、SNS、お便りボックスからお願いします。右脳と左脳の無料 Facebook コミュニティ、右脳と左脳ラボでも皆さんがアウトプットする場を設けていますので、小ノートからご参加の方お願いします。皆さんもインプットすることを忘れずに、そして学んだことはアウトプットすることで確実に自分のものにしましょう。 Never stop learning because life never stops teaching.